キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴。
今日のゲストはグルメエンターテイナーのフォーリンデブハッシーさんです。改めましてこんにくは。
こんにくは。
フォーリンデブハッシーです。
ねえ、いや、はい、今日はですね、この放送を聞いた皆さんね、はい、まずお肉やろな、お肉が食べたくなるやろな、はい、はい、ちょっとフォーリンデブハッシーさんの慣れ初めをご紹介してください。
はい、プロフィールご紹介いたします。フォーリンデブハッシーさんは1982年のお生まれです。会社勤めの一方で肉を中心に年間1000軒ものお店を食べ歩き、その情報を SNS で発信していらっしゃいます。インスタグラムのフォロワー数はなんと17万人以上。お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、農林水産省の国産食材アンバサダーや、うん、肉フェスの応援団長もお務めです。先月本も出版されました。厳選70件最強のデブリシャス、そして肉と SNS 最高のテクニック、2冊同時に発売されています。
すいません、
いやもう2冊同時ってすごいですよね。しかも違う出版社、は
い、そうなんですよ。
こういうことってあるんですか。
出版社で2冊同時に出させていただくって、なかなかないですよね。
ですよね、はい、でもこれ一つはまあ、いわゆるいろいろな美味しいものが写真カラー写真で載っている、
はい、
グルメ本ですよね、はい、もう一つは割と結構ですね、はい、食べ物だけではなく最高で最も幸せ肉と SNS 最高のテクニックっていう、これね、これから発信したい人なんかも ね、はい、
そうですね、ちょっとね、いろんなテクニックを織り交ぜまして
入ってるんですが、
はい、
いや、インスタのフォロワー数17万人超えということですけれども、はい、まあとにかくインスタグラムですね、 SNS の中でもインスタグラムがいいっていうのは何か理由があるんですか。
そうですね、うん、まず僕は前提として、まあ、美味しい食の情報を届けてみんなに笑顔になってもらいたいなっていう思いでやってるんですけど、うんうん、インスタグラムってこう分かりやすく整理された情報をお届けできると思ってるんですよね、うん、今やっぱりこうウェーブがまあ流行って、うん、いろんな情報がもう氾濫してるじゃないですか、うんうん、そうした時にまずビジュアルから入って興味持ったら深掘りできる、
うん、
まあ、そんなメディアとしてインスタグラムはすごい有効活用できるかなと思ってます。
やっぱり写真メインですよね、ビジュアルメイン、はい、この写真ね、ハッシーさん撮るときに、
はい、
なんかこうやったらええっていうなんかテク持ちになってるんです。
そうですね、やっぱり美味しそうに撮るテクニックっていうのはいくつかありまして、うんうん、例えば自分目線の角度で撮るってすごい重要だと思ってるんですよ。よくインスタって俯瞰、うん、真上から撮った方がいいって言われてますけれども、はいはいはい、そうするとちょっと美味しそうに見えないんですよね。世界観は出るんですけど、うんうん、やっぱり美味しそうに撮るんであれば、あたかも写真見てる人が自分が見てるような角度、それでグッと寄っていくとインパクトが出るかなと思ってます。
いや、お聞きの皆さんでね、はい、インスタやっておられる方もおられると思いますけども、
はい、
そうか、意外と凝ったアングルじゃなくて、
はい、
自分がお膳を前にした
アングル
ということですね、はい、あとアートではないってどういうことなんですか。
そうですね、うん、まあ、本にも書かせていただいたんですけれども、まあ、よく綺麗な料理写真撮るときに右半分をお皿切って想像させるみたい な、 なんかテクニックを言われる時もあるんですけれども、僕はもうそういうふうにアートに寄せていくと美味しさしずる感ってどんどん失われていくかなと思うんですよね。なので変に芸術ぶるんじゃなくて、もうインパクトを最大化させる、
インパクト、
はい、
で素直な目で撮るということですね。
そうですね、
作り込まないということなんでしょうかね、
はい、なので言いたいのはアートじゃなくてミートっていうことですね。
アートじゃなくてミート、
お肉ですね、はい、すいません。
アートディレクターという仕事がありますけども、はい、ハッシーさんミートディレクター、
いいです ね、ちょっと目指したいですね。
MD ですね、
MD、
美味しいお店ってハッシーさんどうやって探してんの。
まあ、いくつか方法あるんですけど、うん、食べログの、
あ、はいはいはい、僕も見ます、
はいはい、皆さん高得点のところ見られると思うんですけど、
はい、3.5 超えてるわとか、
そうですね、僕は 3.0 から 3.3 のその低いゾーンに名店が眠ってるっていう持論があるんですよ。
へー、はい、 なるほど。
例えば 3.2 点でも、上がり調子の 3.2 と下がり調子の 3.2 があるんですね。
はい、
で少人数、例えば4人が5点満点つけていても、なんでか 3.2 になってるケースっていうのはありまして、これは有名レビュアーがいい点数つけないと反映されない仕組みになっているので。
そうなんだ、
はい、
なんかパッと出の人がこれ5点ってやっても、
はい、
それ信憑性を疑われるわけですね。
そうですね、お店の仕込みの場合もあるので、
あ、そっかそっか。じゃあちゃんと有名レビュアーの大事な数字があるわけですね。
なのでその、 あの歪みというか、うん、そういうことが背景となって、実はあの地元で食べ歩いちょっと食べ歩いてる、まあ、おっちゃんが5点満点つけても反映されないので、だからこそ低いところに実は名店がまだまだ眠ってるという、そこに目をつけて掘り起こしをしてますね。
掘り起こしですか、
はい、
大変ですね。まあ、そういうことで掘り起こすためにちょっと美味しそうな店に行きますと、
はい、
何を注文したらいいか迷うじゃないですか。
はい、
なんかハッシーさんってこの決め台詞があるそうですね。
そうですね、あのよくあのおすす今日のおすすめ何ですかって、うんうん、
それ普通聞きますよね。
聞きますよね、そうするとお店の人って結構身構えちゃうんですよね。はい、うん、おすすめで、まあ、この人に合うかなとか、うん、どうしようみたいに、そうした時に、うん、今日これ食べとけっていうものありますかって聞くんですね。はい、そうすると、まあ、あたこう自分をその店員さんの、まあ、ある意味下のポジションにつけて、
うんうん、
そしてこれ食べとけってなんかこう命令口調でもう何でも言ってくれたら食べますみたいな形で聞くと、店員さんも自信持って私はこれが好きですとか、これこういいと思いますよって気軽におすすめしてくれるので、
こちらが下に下がればいいんですね。
そうですね、
おすすめは何かなって殿さんになるんじゃなくて、
そうですね、はい、
これ食べとけっていうの何かありますっていう。
そうですね、
はい、何にも分かんないんですよ。なんかこれ食べとけっていうの教えてくれますみたいな。
、はい、
そうかそうか、じゃあお前何にも分からへんねやったら。
そうです、ね、
実はなと、
はい、
来るわけね。
そうですね、
なるほど、はい、これはちょっとしたことですけども、はい、意外と使えますよね、うん、今日これ食べといた方がいいよって何かありますということですよね、
う
ん、
はい、そうですね。
はしさん、心の底から美味しいなと思った時って、
はい、
例の言葉を出すらしいですね。
はい、それはもちろんデブリシャス。すいません、デブリシャス。なので本のタイトルも最強のデブリシャスと付けさせていただきました。あ、
デリシャスか、普通はデリシャス。
デリシャスのきっと最上級の表現なのかなってね。
デブリシャス。いや、深夜の部屋、今日のゲストはグルメエンターテイナーのフォーリンデブハッシーさんです。さあ、こっからですよ。せっかくなのでハッシーさんが大満足したデブリシャスな肉料理のお店を教えていただきたいと思います、はい、僕も聞きたいです、はい、まずはこの料理から、
はい、焼肉。
焼肉いいですよね。焼肉の
お店でデブリシャス、まあもうほんまにいろいろあると思うんですけども、はい、特にデブリシャスなお店ってどこ
か。まあ特に、まあ、一つ選ぶとしますと、まあ、代官山にある金子っていうところですね。いや、もうこちら
は
僕のマイベストオブ焼肉のお店ですね。
はははは。
もう焼肉って実はいろんな要素が必要なんですけれども、うん、あの肉質だけじゃないんですよ、
うん、
カット、焼き方、
うん、
そしてタレも重要なんですね。
そうやろな、はい、
でそれぞれの肉の部位のポテンシャルを生かすようなカットをするんですよね、うん、
お
はい、
高度だ。
例えば、うん、あのサーロインって、うん、サーロインステーキと言われるようにちょっと厚切りで食べるところが今まで多かったと思うんですけれども、はい、金子さんは超薄切りの大判型でカットするんですね。そうすることによって大判型なので、まず表面積が広いじゃないですか、うん、口に入れたらふわっとこう肉汁が広がって、ただし薄切りなのでさっとこう油が引いていく、この引き際の美学。
引き際の美学、
はい、
うわイメージできる。そうか、ステーキって結構ガツッとこう、ね、
はい、
噛んで、
はい、
噛み締めていってジュージュージュージュー油出てくるイメージですもんね。ヒュッと消えていく、このなるほど。
やっぱりサーロインって霜降りの部位だからこそ、うん、そういう引き際が大事だっていうところですよね。
油の引き際、
はい、
なあ、
美学があるんですね。
美学があんねんね。焼き方ってなんかこう、 はい、ポイントがあるんですか。
あ、もう金子さんはもう超高温の炭火なので、うん、まあ焼き慣れてない人はちょっと難しいかもしれないんですけれども、焼肉好きとしては最高の舞台が揃ってるかなと思いますね。
なんか僕らにもできるようなうまい焼肉の食い方って何かあるんですか。
あります、うん、炭火の場合はですね、うん、結構網にお肉がくっついちゃって、はい、剥がれないとか、うんうんうん、ボロボロになっちゃうっていうことあると思うんですけど、うんうん、お肉を置いたら、うん、まず肉の下側、うん、まあ、網と接しているところをトングでなぞるんですね、
うん、はい、
これ僕肉すかしって呼んでるんですけれども、
肉すかし、はい、
そうすることによってくっつきにく
くっつきにくくなる、
はい、
ははは、一回ねベタッとくっつくもんね、はい、なんか知らんけど、は
い、早めにこうスッと入れておくということ。
そうですね、肉の繊維が火が通ることによってこう縮んできて、その時にこう網を噛んじゃうのでくっつくので、そのくっつく噛んじゃう前に一すかしすると、
一すかし、
はい、噛むなよ噛むなよ噛むなよっていうことですね。
でもすぐできますね、それは、
うん、なるほど、ね、はい、焼き方としては、
あ、そうですね、
強火なんですか弱火なんですか。
まずは強火で片側カリッと焼いた後、うん、裏返してちょっとまあ中火弱火のところでふわっと焼き上げるっていう、この食感のコントラストをつけるとより美味しく感じるかなと思いますね。なので外カリ中ふわっと、カリッとふわっと、カリフラワーって覚えておいてください、
うん、カリッとふわカリフラワー、
ま、真面目に受け止められてしまってすごい困るんですけれども、
ね、う
ん、
カリフラワーで覚えましょう。
いや覚えやすいですね、はい、この、肉すかしとカリフラワーだけでも、はい、いつもの焼肉が倍美味しくなる可能性あるよね。
焼肉食べたくなってきましたね。
なってきましたね。
さあ、どんどん巨匠中島さんを前にこんなこと話して自分が恥ずかしくなってきますね。
いやいや、僕も焼肉的にはねまだ入社5年ぐらいなんで、いやもうほんまに、いややってなかったし、肉すかしななんでくっつくのか、もうだから早くひっくり返せばいいのかなと思ってたんですけどね、はい、くっつくから、はい、肉すかしは知らんかった、はい、はい、ハッシーさんおすすめのデブリシャスな肉料理、続いてはこちら、
とんかつ。
出ましたね、とんかつもいろいろあるからな、はい、とんかつの美味しい店ってどうでしょうか、はい、どこでしょうか。
そうですね、まあ、行かれたことあるかもしれないですけど、青木っていうとんかつ屋さんは僕大好きですね。
浜松町にもありますね。そうですね、
ありますね、
文化放送さんのある浜松町、もともとは蒲田にあったんですよね。
あ、はい、そうなんですか。
蒲田が今とんかつ激戦区になっておりまして、
そうなんですか。
まあ、羽根付き餃子の激戦区としては有名だったんですが、うんうんうん、今とんかつの激戦区いろんな名店があり、まあ、その代表格でもある青木さんは、うん、今浜松町そして銀座にもお店を構えられてるってありますね。
実は浜松町のお店何週間か前に、はい、土井雄平アナウンサーと行って、はい、30-40分並んだね。
あ、銀座の方は時間帯次第で並ばずに入れるんですけども、
なんかね、こちらもね時間帯によってはスッと入れるらしいんですけれども、はい、いやすごかった。これはどういう風なとんかつになってるんですかね。
まあ、ロースかヒレかみたいな、うん、とんかつだとあると思うんですが、はい、ね、リブロースカツっていうのがありまして、うん、もうこれがですね、もうジューシー感極まる肉質なんですよね、うんうん、
リブロース。
僕豚肉の美味しさは油にありって思ってるんですけれども、はいはい、まあ、豚ならではの甘い油、うん、その口どけが楽しめる、うん、そんなリブロースをもう3センチぐらいあろうかっていう厚切りで食べられるんですよね、うん、もう羽織った瞬間にブワッとこうね溢れ出る甘い油。
リブロース僕行かなかった、僕上ロースにしちゃった。その上やねん確か、リブロースね、はい、リブロース行かんとあかんな、ほんで、
焼肉だとやっぱりちょっとこうね、高級なところ行くと1万円超えちゃって、はい、ああ高くついちゃったなと思うことあると思うんですけど、とんかつってそうは言っても限られてるじゃないですか、
そうですね、もうお腹いっぱいになりますもん
ね。そうですね、とんかつは、まあ、もちろんね、1000円の定食とかでもいいんですけど、ちょっとこう高めを時には贅沢に攻めてみるってのもいいかなと思いますね、
うん、十分なとこ。どうやって食べるんですか、これは普通にソースで食べればいいんですか。
僕はソースをいきなりかけてしまうと、うん、せっかく揚げたてのサクサクな衣がしんなりしちゃうじゃないですか。
ですね、
なので、まあ、別につぶるつもりはないんですけど、うん、まずちょっと塩から食べた後に、うん、途中からやっぱりソース恋しくなるので、うんうん、キャベツの方にソースをかけてソースキャベツを作った後、そのソースキャベツと一緒にとんかつを食べると衣のサクサク感が殺されず、
これは名案やね、は
い、ソースのコクそしてキャベツの爽やかさが相まってくると思ってますね。
キャベツ ってさ残るもんな、はい、なんか知らんけどとんかつ食べた後に最後にもしょうがなくソースか醤油かけて食べたりするんですけども、はい、なるほど。途中からキャベツの方ソースキャベツを作ってそれをとんかつに乗せて、は
い、そうですね、
カリッサクッと食べると。
そうですね。
うわ、これだけでも青木ってさ珍しい変な字書きますよね。
奇変に、はい、意見のいいっていう字ですね。
そうですね。
あ、はい、もうすっごいあの浜内町で、有名なお店なんですけど、はい、そうやってソースキャベツ作るというのもなかなか、はい、カツはね僕もサクサクが命やろうというふうに思ってまして、うん、はい、持論なんですけれども、
はい、
基本的に僕は、カツ丼は許してなかったんですよ、
はい、あ、はい、
60になるまで、
はい、
まあ東京芸大を受ける前日にカツ丼を食べて、
はい、
カツぞって言ったら落ちたっていうトラウマがあって、はい、それからカツ丼を封印してたんですけれども、
はい、
このカツ丼をですね、還暦を境にちょっと新しいことにチャレンジしようということで、
はい、
カツ丼を食べてみようと。
あ、はい、
食べたらあのぐじょぐじょのカツが美味しかったんですけども。カツ丼はハッシーさんどう感じられますか。
はい、カツ丼僕も好きですね。
あ、そうですか。
まあ、そのぐじょぐじょにならないのせカツ丼とかあったりはしますけれども、僕はある程度やっぱりぐじょぐじょっていうか染み込んだ衣もそれはそれで美味しいなと思ってまして、
丼、うん、ね、ですもんね、はい、閉じてあるやつです ね、 ですね。なんか美味しいお店ってどっかあったら僕行ってみようと思うんですが、
カツ丼いろいろ食べ歩いた時に、
はい、
まあ、なかなかそのカツ自体に、まあ、豚肉自体にそこまでこだわってるカツ丼のお店が少ないなと思ってまして。
あ、そうですね、大きく言うとお蕎麦屋さんで出てきたりしますもんね。
そうですね、とんかつ屋さんはもうとんかつ一本勝負みたいなところが多かったりするんですが、うん、そんな中でも先日すっごい感激したマイベストオブカツ丼のお店がありました。ちょっと遠いんですけどよろしいですか。
いいですよ。
埼玉県の深谷市にある
深谷、
うん、タクトミというですね、ひらがなでタクトミというところなんですけれども、
タクトミ、
はい、こちらのカツ丼は凄まじいですね。
凄まじい、
はい、
とんかつ屋さん、
あの豚肉料理専門店で、
うわ、これはちょっと普通のカテゴリーと違うな、はい、う
ん、
と
んかつ、ハンバーグ、メンチカツ、そしてカツ丼があるんですね。
おお、
はい、
どう凄まじかったんでしょうか。
その豚肉がまず立て盛アーク牧場の、うん、まあ、立て盛高原豚っていうのを使ってまして、うん、僕は実は毎朝お取り寄せグルメを食べてるんですが、はい、そんな中で唯一定期便を取り寄せてるのがこの立て盛アーク牧場なんですよ。それぐらい僕は豚肉ではもう日本トップクラスだと思ってるんですけど、まさかそれをもう外食のお店で使っていて、うん、しかもやっぱり職人さんの揚げの技術、
うん、
ちょっと厚切りで外はやっぱり衣カリッとして、うん、そして中しっとりこうね、うん、滑らかに仕上げてる、うん、さらに卵で閉じるときに閉じすぎない、
うん、はい、閉じすぎない、
うん、そのちゃんと衣はちょっとサクッとしながらもじゅわっとこう出汁を吸ってるっていう、で半熟の卵でトロトロってしていて、
うわ、
もうこれはご飯が進みまくりかなと思いますね。
まずはその豚から違うわけですね。
そうですね、
まさかのハッシーさんお取り寄せのブランド豚が、
はい、そうですね、
そこで上がってるということですか。
これは結構珍しい豚なので、なかなか外食のお店で使ってるお店がないんですよね。
お値段も張ります、やっぱりそれなりに。
そんなことないですね。やっぱり埼玉県の深谷市っていうところもあるので、
ま
あ、
だいぶ遠くに行かなきゃいけないってことで、あんまり高い値段つけるとね、お客さんが。
そうですね、かなりリーズナブルに、はい、食べられるお店ですね。そうですか、
タクトミ、ちょっとこれは要チェックでございますね。深谷市そばのリスナーさん、どうでしょうか、タクトミご存知でしょうかね。そういう立て盛アーク牧場の豚らしいですよ。いやー、びっくりしますね。でもハッシーさんね、
はい、
朝そうやってお取り寄せ食べてます、多分昼、
はい、
夜、
はい、
外食基本ですよね。
そうですね、
それは探求を続けていくためにも必要だと思うんですけども、
はい、
お金かかりますね。
かかります ね、 ね、なので、まあ、しかもですね、僕こう無料招待とかレセプションとか、うん、まあ、誘われても全部断ってるんですね。
あ、
はい、まあ、結構、まあ、グルメ業界だと話をいただくことが多いですけれども、うんうんうんうん、まあ僕はそういうしがらみを作りたくなくて、生の食べ歩いた情報を届けたいってやってると結構やっぱりお金かかるので、うん、なので平日昼間はサラリーマンもやって、 、ええ、そこで給料を稼いでそれを全部食費に投じるっていうですね。
なるほど、はい、まあ、投じてるわけですね。エンゲル係数というよりもね。
そうですね。
はいはい、ありがとうございます。じゃあ本のご紹介を。
はい、フォーリンデブハッシーさんの本ご紹介しましょう。厳選70件最強のデブリシャス、こちらはワニブックスから。肉と SNS 最高のテクニックは CCC メディアハウスから発売されています。
いや、これは2冊まとめて買った方がいいんじゃないかというふうに私は思いますね、は
い、ありがとうございます、
いや、だいぶ味の深みが変わってくると思いますね、
はい、ありがとうございます。
ハッシーさんがデブリシャスになると思いますね、はい、
おかげさまでAmazon で両方とも部門ベストセラー取りまして。
うわ、
ありがとうございます。
みんなお腹空いてるんや、はい、深夜の部屋、今日のゲストはグルメエンターテイナーのフォーリンデブハッシーさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来て今度新しい情報お願いします。
はい、デブはナイスデイ。
中島俊也土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜のアナ、3月23日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは女優の斉藤由貴さんです。生放送でも聞いてくださいね。